この指止まれ。
おい、みんな見ろよ。中間テストの時の成績優秀者張り出してあるぜ。
お前出てんのか？すげえじゃん。
バカ、俺が出てるわけないだろ。学年で上位30名だぜ。
そうだよ、君の名前あるわけねえじゃないかよ。ビリから30名じゃねえんだからよ。それよりほら、うちのクラスの高沢すごいじゃん、7番だったよ。
あいつ外弁中じゃないのに、なんかできんだよな。
お前たちと頭の出来が違うんだよ、きっと。
この間の中間テストの結果が張り出してあるので、もう見た者も多いと思うが、このクラスはなかなか優秀だな。やはり試験というのは日頃の学習の積み重ねが大事なんだ。いくら片付けて頑張ってもだな。どうした高沢、気分でも悪いのか？ボケーっと四つ目なんかして。
いいえ、別に。
それなら人が話してる時はちゃんと聞きなさい。わかったな。だから普段から授業の予習復習をしっかりするんだ。
年延と
夜になって歌ばっか歌ったり聞いたりなんかしたらダメだぞ。
どうせこんな二流高校でアクセス勉強したってどうしようもないさ。試験勉強もろくにしなかった俺が学年で7番だって言うんだからな。この高校の高が知れるってもんさ。
つぶやき声の主は高沢明弘、都立桜高校の1年生です。中間テストで良い成績を取ったのに彼はちっとも嬉しくないようです。さて次の日の授業中も、
アメリカンティーンエイジャーズ like parties very much。 はい、
アメリカンティーンエイジャーズ like parties very much。
They like merry parties。 はい、
They like merry parties。
They do not spend。
高沢君、何ですか？さっきから窓の外ばかり眺めて。授業が上の空じゃないですか。
ちゃんと聞いてます。
まあ、それなら今のところ読んで訳してごらんなさい。聞いていたんならできるはずです。
まったく陰険なんだよな、言うことが。おい高沢、俺のノートでよかったら。
アメリカンティーンエイジャーズ like parties very much。 アメリカの10代の若者たちはパーティーが大好きです。They like merry parties。 彼らは陽気なパーティーが好きです。 They do not spend much money。
もうそこまででよろしい。とにかく授業を続けます。
But they get together and spend much of their time dancing and singing。
高沢お前すげえな。さっきの英語の時間スラスラ答えちゃうんだもんな。あん時の先生の顔なかったぜ。俺胸がスッとしたよ。
別に俺なんて大したことないっす
よ。お前中間もいい線いってたし、このまま行けば大学受験だって推薦でバッチリだぜ。
大学っつったってどうせこんな高校からじゃ大したとこには行けないよ。
なんだ高沢、こんな高校と気づいてならないぜ。
やめろよ木村。
なんだ邪魔すんだよ。
高沢にとってはよ、うちの高校なんて二流なんだよ。これは聞いた話だけどさ、高沢は中学の時すごく頑張って勉強したんだって。ほら、海星学院高校目指したらしいんだよ。
海星学院の高沢君が？
あれマリン、そうなんだよ、お前知らなかったの？
それで落ちたのか。
落ちたからうちの高校に来たんじゃないかよ。滑り止めに仕方なくてね。だけど本人は相当ショックだったらしいぜ。
俺だってこの高校に入るとは思ってなかったぜ。
木村の場合はよ、まさか来るとは思ってなかったんでびっくりしたんだろ。高沢とは大違いだよ。
そうだよ、言うなって。
クラスメートの噂通り、高沢明弘は受験に失敗したのでした。医者の家に生まれ医学部に通う兄を持つ彼は、自分も医学部を受験するために大学受験にかけては名門の海星学院を目指していました。しかし希望する高校に合格することができなかったことで、今まで打ち込んできた勉強に対する自信を失い、自らの無力さを思い知らされていました。滑り止めに受けた高校に入学しても何の目的も見出せず、半ば諦めにも似た虚しさを感じていました。
高沢君ってそんなことがあったのにちっとも知らなかった。 そう言われてみれば、いつもなんだか暗い表情で笑ってるの見たことないわ。でもこのままでいいはずないわよね。五月病どころか、高沢君卒業するまであんな顔つきで過ごしかねないわ。私がこんなこと言ったらおせっかいかしら。でもいいわよね、クラスメートだもん。高沢君、
君は、
あら、入学して2ヶ月も経ってるのにまだクラスメートの名前も覚えてくれないの？池野真由美よ。
あ、そうだ、池野さんだっけ。それで僕に何か？
うん、高沢君帰るんでしょ。私もだから途中まで一緒に行かないかと思って。
そりゃ構わないけど。
クラスメートとあまり付き合いのない秋広にとっては、池野真由美のおしゃべりは久しぶりに楽しい気持ちにさせてくれました。
よかった、高沢君っていつも教室では難しい顔してるからもっと怖い人かと思ってたわ。
俺だって以前はみんなと同じように喋ったり冗談言ったりしてたさ。だけどもな、今さら。君だって知ってるだろ、俺が改正を起こったってこと。俺なんて必死に勉強したって希望する高校に入れるほどの頭もないのさ。
いつの間にか秋広はただのクラスメートに過ぎない、それも今日初めて口を聞いた真由美に今まで自分の歩いてきた道を話していました。優秀な兄といつも比べられてつらかったこと、改正に入れないのなら医学部は到底無理だし、かといって他に何がやりたいわけでもなく、今はただ自己嫌悪の毎日を過ごしていること。
同情なんかしてくれなくたっていいんだぜ、哀れまれるのは一番惨めだからな。
誰が同情なんかするもんですか。反対に呆れて笑いが出ちゃうわ。高沢君ったらそんなことぐらいでいつも深刻そうに悩める青年を気取ってたわけ。それじゃ逃げてるだけで何の解決にもならないじゃない。
そんなことぐらいだって、君なんかに一体何がわかるっつんだ。
分かってないのはあなたの方だわ。高沢君待ってよ、高沢君。
ちっきしょう、あんな奴に俺の気持ちなんか分かってたまるもんか。なんで池野にこんな話をしちまったんだ。所詮他人の話なんか真剣になって聞いてくれる奴なんかいるわけないのに。頼れるのは、信じられるのは自分だけなんだ。だけどそれだけの実力もない俺みたいな人間に一体どうしよう。
ちょっと言い過ぎちゃったみたいだわ。高沢君の甘ったれ加減にカーッとなっちゃったのよね。とにかく謝らなくっちゃ。でもどうやって。あ、そうだそうだわ、
今日で3日目か。俺が3日ぐらい学校休んだってどうせクラスのやつは何とも思わねえだろうな。それにしても、あ、俺に手紙なんて珍しいな。誰だろう、池野真由美。長男じゃない、今頃謝ってきたって許してなんかやるもんか。何何、高沢君、この前はつい感情的になってあなたを傷つけるようなことを言ってごめんなさい。何がごめんなさいだ。でも高沢君があんなにいろんなことを私に話してくれたので嬉しく思っています。はあ、めでたいやつだね。高沢君が言うように、確かに私には
あなたの味わった苦しみや悩みは理解できないかもしれません。でもだからといって高沢君をこのまま黙って見ているわけにはいかないんです。受験の苦しみなんか誰でも経験するもの、なんて言うとまた怒られるかもしれないけれど、自分の目的に向かって努力することはもちろん大事だけど、その希望が叶わなかった時には与えられた道を素直に受け入れて歩み出してみるべきじゃないかしら。最初は辛いかもしれないけどね。高沢君はいつも自分の力でこれをやろう、できるはずだと思っているのではないのですか。でも人間の力なんて一
一番弱くて頼りないものだと思います。この言葉を知っているでしょうか。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。いきなり主なんて出てきて驚かれるかもしれませんが、聖書の言葉です。
聖書だって？あいつクリスチャンだったのか。主に信頼すれば成し遂げてくださるだって？自分の力じゃダメだっていうのか。だが確かに俺は成し遂げられなかった。主に委ねようだって？主ってなんだ？委ねるって？池野は本気でこんなこと信じてるんだろうか。もしそうなら俺も、あるいは。
そう言って秋広はもう一度真由美の手紙を読み返してみました。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。